자, 교 안에 제카리아서 주쇼 됐어. 주쇼 씨가 미코토바데 시끄끄시대 그다사르요니. 그래야 주쇼와 가입구 사례로 이스라엘을 놓고토 됐어. 유타카나 시끄끄. 마다 유타카나 시끄끄노 다메니 시도샤. 시도샤노 가입구 됐어. 그는 시도샤가 가육구 사례나이 또 다미가 식구구 사례나인 데스. 다카라 가미사마나 식구구 없게 때 시도데끼나 시도니 나르고토와 또때모 주요 데스네. 가미사마가 이스라엘의 다미요 가나라즈 가육구 시대구 다스로. 그래와 와다시다치요 가나라즈 가육구 시대구 다스로. 유타카나 시끄고 소소이 되그다사르. 소노 다메니 시도샤 네 리더 됐으네. 리더 시가 다테 되그다사르 또유 약속그 됐어. 그러니까 고노 리더가 다를까 개츠론 데끼니 또 세션의 요겐와 예수 그리스도 요겐 시대는 됐어. 예수사마가 리더 됐어. 우리たちの 시도샤 됐어. 자, このことを思いながらね 聖書を読んでみたいと思いますね。
一節。後の雨の時に主に雨を求めよ。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人に下さる。だからこれはもう自然の法則のように見えるけど、 これは神様ご自身がされるということですね。後の雨の時に主に雨を求めよ、私たちに雨を求めなさいと言うんですね。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人に下さる。このイスラエルの民は
遊牧民でしたね。羊飼いです。それで羊を飼って生活をしてたんです。荒野でも彼らが羊を持って行ったんですね。その羊たちも主が全部食べさせたということは本当に素晴らしいことですね。それで彼らが約束の地 農業ができるその地に入りました。入った時に彼らが農業をやっている人たち、原住民ですね。彼らから学んだものが何かというと農業でした。農業には雨が重要です。だからその雨を求めるためには彼らが 農業の研修、農業法ですね。農業法として覚えたものが何か、バールスワイでした。バールが天の神、アシュタトは地の神、この二つがこうね、合意、性合意をして、 この雨が作られるということです。だからパール祭司たちとアシュタロットの祭司たちとの関係、その参拝する人たちとのこの性行為ですね。本当にそのことが雨を降らす真理として彼らは信じてそれを教えました。 だから雨が少なくなったりすると、その行為が激しくなってました。だからこれが駆除スワイですね。雨が彼らの行為によって降ったり降らなかったりする。それを神様がね、エリアを通して、それをその真理を 完全に覆しました。エリアが宣言するんですね。私が宣言するまで雨が降らない。どんなにね、
バール祭司アシュタロット祭司たちとの激しい行為をしても雨が降らない、3年間雨が降らないと、そのように宣言しました。なぜでしょう。雨というものは神様が与えるから。だからそれを止めた時にアーブ王が怒ってね、お前が民を苦しめるんだとそのように言ったんですけど、このエリアはあなたこそ民を苦しめてる、悪い指導者バールスワイ、だからこのバールスワイの、この娘エッパールの祭司の娘を連れてきたんですね。その結果空女スワイが激しくなって、その結果イスラエルは分裂し、この北はアッシリアに滅ぼされる、南はバビロンに滅ぼされて捕虜になってしまったということです。だから彼らは戻りました。戻ってこのゼカリアを通してね、雨を求めなさい、祝福を求めなさい、雨を求めると雨の主人がそれを与える、バールじゃない、アシュタロットではない、そのことですよ。だからこれはもうこの言葉は空城スワイにまみれた人たちにこの言ってるその神様のメッセージです。だから絶対バールスワイしてはいけない、神様に求めれば神様が雨を与え豊かなこの実を与えてくださるという、ね、神様は祝福の神様でありますよ。皆さんの人生の中で神様が祝福を持っておられ、求めるものにその祝福を与える。クリスチャンになって、貧しくてね、それを求めなさいという教えがあるんですけど、この消化学会とね、このような者たちは、ご利益を教えました。何の祝福も与えることできない者たちがそれを教え、キリスト教会は貧しく、苦しく、そのことばっかり教えたんだよ。だから全部そっちに行っちゃった。本当の祝福はこっちにあるのに、本当の神様、滝本明先生本作ったんですけどね、教会に御利益があるという本ですね、本当ですよ。この聖書見たら分かるんでしょ、神様が雨を降らし祝福を与える神様。だから私たちは神様に正しく祝福を求めることが重要です。そうじゃないと、それを教えないと、アブラムの祝福を教えないと変なところに行っちゃう、そこには祝福がないのに、結局滅ぼされるのに。ニセス、
テラフィムはつまらないことをしゃべり、占い師は偽りを見、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。
この虚しい、虚しいこと、これが特徴ですよね。空城という、空城はこの真実がないものが空城ですよ。空城、テラビム、人間が作ったものでしょう。木を切って、まだ聖堂とかを作って、人間が作って人間がそれを拝むのよ。これは愚かじゃない、ね、生きておられる神様、それをね知らないから人間が 作るんですよ。人間が作って、人間がそれを拝む、拝んでそこから何かメッセージをもらう。これが偽りのもの、夢見るもの、虚しいもの、そのように表現してるんで、本当にうちの家もね、激しく占いとか空情を拝んでったうちの母がいました。で結局滅ぼしますね、破産、もうこのちょっとちょっと麻薬のようにね、楽しみを与えるんで、当たることもある、たくさん喋るから当たるんです。あそこに何か真理があるようにこうはめ込む。日本の女性の、若い女性たちが占いに、こうはめ込んで、そこに自分の全てを任せる。結局どこに導くかというと、虚しいところに導く。全部嘘ばっかりよ。私もたくさんそこにもう何かうちの母を脅してね、聞いたんですけど、全部虚しいこと、全部間違ったところに導きました。真実がない。真理はイエス・キリストだけが真理です、私たちに本当の道に導くね。だからこの人々が七時、人々は七時のようにさまようんだって、真理がないから、ああ明日こうなるかと言ってみるとないよ。まあそのような虚しさで、七時会がいないのな悩む。本当の七時会になるためにはね、真理の主とこの一緒になってるその指導者が重要ね、リーダーが大切よ。だからリーダーがね、霊に触れられることが重要。霊の言葉、真理の言葉を聞くことが重要。聞いてその自分の周りの人、自分と一緒に組んでる人たちにそれ正しい言葉を教えること、それが重要ね。だから聖霊に触れられること、さっきね、聖霊に触れられて踊って、ダビデが来たかなと思った。ダビデがね、神様の前で踊って、踊りがね、自分の服が抜かれるほど踊ったんですね。神様は私たちを踊らせるんですよ。神様は真理だから私たちにこの喜びを与えるんです。いつも喜べ、絶えず祈れ、全てのことについて感謝せよ。クリスチャンは喜びよ。喜びがある人がクリスチャンや、踊る人がクリスチャンや、聖霊は踊りの霊よ、本当に踊らせるんです。本当の喜びで踊る。だから日本がね、踊りが本当に、上手な国よ。これを生かせなければならない。私がギャザリングに、心が注がれた理由は、ギャザリングの家族たちがね、主の前で踊ってるんですね。子供のように踊ってるんですよ。あれは日本に行ったらどんなに素晴らしいか。日本もよく踊ってるんですね。 踊り、盆踊りとかたくさん踊りがある、だから真理を知ってる私たちが踊らないと、間違ったところで踊るよ。ディスコクラブとかで踊る。私たちがこの主の前で喜ぶこと、踊ること、私も若かった時にはよく踊りました。講談でも踊りました。さっきのね、兄弟のように踊りましたよ、まあ踊り、聖霊様は私たちを踊らせる。心がね、本当に酒に酔ったように喜びが与えられる。だから皆さんも聖霊に満たされる。聖霊の満たされることと酒に酔うことはすごく似てる。しかし酒に酔ったり、酒からまたもっと進んで麻薬に行くんですけど、それと違う喜び、歓喜がある、聖霊によって。だから一人で歌ったり踊ったり、するんだよ。これがクリスチャンよ。もうなんか厳粛、厳しく、怖い顔、これ宗教の人よ。イスラエルに行ってみると黒い帽子をかぶって、こう険しい顔して、自分たちが一番信仰がいい人かな、見せかける。それは間違ってる。本当の聖霊充満経験は踊ることよ、喜ぶこと。皆さんがクリスチャンになったからね、顔を暗くしたり怖くしたりしないで、ね、聖霊は喜びの霊よ。天国がどこにある、あっちだこっちだではなくて、あなた方の中にある、天国は喜びのところ、だから顔をね、ブラックしないで。そのようなところはブラックホールだ。だからその人のところに近づくと、ブラックホールのようにね、こう暗くなってしまう。そうしないで、人が皆さんに近づくように、喜び踊る皆さんとなりますように、聖霊充満になりますように祝福します。だから七回、どうして人が罪を犯すんだと思うんですか？これは自分の中で神様の臨在と臨在をとしてくる喜びがないから。天国は喜びの国よ。だから皆さん喜びが戻るように、今日戻るように祝福します。さっきね、その踊りを見ながらとっても感動して、嬉しくなった。ああ、この場所に、主が祈って、る 人々の祈りを聞いて、そのようなね、を喜び与えたと。喜びがあるのに私たちが、ね、お酒のところに行くこともないし、まだ、ね、ゲーム機に行くこともないし、どうして人々が習慣の中毒になるか。喜びがないからよ。喜びがあれば全部吹き飛ばされる。天国が入ったら、ね、全て偽物、私たちを誘惑するものは全部消え去ります。今日このように宗教じゃなくて 本当に主が生きておられるんだというそれを体験するように、主に触れられるように。三節、
私の怒りは羊飼いたちに向かって燃える。私は親木を罰しよう。万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場の素晴らしい馬のようにされる。
うん、じゃあ主がこの間違った指導者たち、国民を苦しめる、国民を険しくさせる、その者たち、リーダーたちですね、リーダー。リーダーがね、国民を苦しめる。これ、ヤギ、親ヤギはね、本当にこの者は、ひどい指導者を意味するんです。こういった者たちね、人々がどうして、こう陰気になって、喜びを失うか、希望がなくなるから、いつも責めるからよ。だから、責める指導者リーダーがいると、ね、喜びはなくなる。いや、今回とても面白いことを見た、これが YouTube とかに出るからね、あれは気をつけてします。ね、歌うためにちょっと並んでるのに顔は険しい、喜びがない。でそのね、中心の人がいつも怒っていつも責める。だから歌うんだけど、曲をつけて歌うんだけど喜びがない。しかしね、ある業界のチームはうわー、こう輝く、わあ喜びが伝わってる。そのリーダーは本当に愛豊かで喜び豊かな方ですね。まあその教会のメンバーたちは私を大好きよ、皆さんより私を大好き、皆さんももちろん私を好きだけどね、私もリーダーが重要。リーダーがね、怒っていつも責めてもうなんかやるから、うわー、喜ぶはずの賛美をしている人たちの顔が全部暗い、笑顔一度も見せない、びっくりした。その時間がとても苦しかった、そこにいる時間がね。まあこれぐらいしましょう。もっと具体的にするとつまずくかもしれない。このね、ユダの家を訪れ、主がユダの家を訪れ、彼らをこの霊的戦いの戦場の馬のようにされるって、だからリーダーが重要。リーダーが私たちをそのように作るんだよ。4節、
この群れから頭石が、この群れから鉄の杭が、この群れから戦弓が、この群れからすべての指揮者がともどもに出てくる。
このね、親木のようなね、この指導者、親木のような指導者を主が罰して、それで正しいリーダーを立てる。その正しいリーダーは群れからの頭の石だった。頭の石があれば、この家が、地震があっても揺れ動くことがあっても崩れることはない。イエス様は岩です、頭の岩です。その 漱石ですね、リビングストーン、生きてる石です。そのイエス様が石です。石の上に建てた家は崩れることはない。だからイエス・キリストを言われるんですね。ユダ族を通して来られるイエス様、その群れから頭の石が出て、ユダ族の獅子、ユダ族から頭石が出る。このユダ族から鉄の杭が出る。ここ鉄の杭と言ってるけど、ユダヤ人たちの習慣ではね、家に入って上着をかけたり貴重品をそこにかける、それが杭なんですよね、とっても大切なリーダーだと、栄光を受けるリーダー。まだこの群れから戦の指、サタンと戦う戦の弓というものが出て、まだこの群れから全ての指揮者が、指揮者とともどもに出てくる。だから指導者、私たちがリーダーですね、リーダー。皆さんと私のリーダーはイエス・キリストです。イエス様が皆さんを指揮をする。イエス様が一つ一つ導いてくださる。だから間違いがない、虚しいことがないのよ、イエス様が導くから。だから いつもイエス様に聞く、皆さんは幸せ、イエス様の臨在、イエス様の臨在、ね、これをコラムデオと言ってる。自分の前に主を置いた、ダビデがね、私の前に主を置いたという、ね、これは本当に主が皆さんの前におられて、皆さんを指揮をする、導く。そうすると皆さんも指導者になる、いい指導者になる、祝福を求める指導者になる。じゃあ今日はね、皆さんが祈りの目標はね、皆さんの前に主がおられることが信じて信仰でこう見えるように、霊の目で見えるように、その確信があるように、いつも自分の目の前に主がおられる。素晴らしいでしょ、嫌ですか、主がおられる。私はもう本当にそれを求めてる、ひたすら求めてる。主が私の前に私を導いてくださるように、異言をずっと異言で祈ったら、主が私の願いを代わりに取りなしの祈りをしてくださったよね。主がコラムデオ、私の前に主がおられる、それいいですよ。今私は説教しながら主を見てるんです、どのようにすればいいんですかと言いながらね、私も、そのいい指導者の指導を受けてる。そして私もこれを皆さんに教える。皆さんもそのように言ってみて、そしたら自分が間違ったことを喋ったり言おうとするとすぐ分かる。指導者がすぐ教えるから、バールじゃないよ、アシュタルトではないよ、テラビムではないよ、私が直接教えるから、喜べ喜べ喜べ、 その導き、素晴らしいでしょ、これは神の国とその義を第一に求めることよ。そうすればこれらのものすべて与えられる。本当に主が全部持っておられるよ。皆さんの求めるもの全部、これを第一目標にしてください。主を私の前に置いた。主、詩篇16編見てくださいね。詩篇16編、8節。
私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない、
揺るぐことがない。主が私の前、もちろん聖霊、霊は私の中におられるんですよ。私の指導者がこの聖霊によって祈ってこの前におられることが見える。そのように信仰が与えられる。だから揺るぐことがない。ああ主がおられる、右におられるって。それゆえ私の心は喜び。皆さん喜びを求めますか、皆さんの中で主がおられると喜びがある。私の魂は楽しんでる、だから踊るよ。踊りまいたら止まらない、私の身もまた安らかに住む、喜びがある、楽しみがある、ゲームなんかいらないのよ。私ゲームを、やったことないね。それが楽しくない。頭だけ痛くなるから。そして私の身も安らかにする平安。人間が幸せと感じるもの全部あるよ。なぜその方がそのような方ですから。イエス様はね、いつも喜んでるよ、楽しんでるよ。それで平安がある。それを私に与える。私にあるものをあなたにあげると言われる。それが、私たちがこれを求めたら主が私の右におられ、このように心が喜ぶ、楽しむ、平安が与えられる。それでこれが天国ですね。永遠の命ですよ。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません、死なないというと。人間は体は一度死ぬんですけど、それが終わりじゃない。永遠に生きる。私たちその私の前におられる方が連れて行くんですよ、私たち。その国に。だからその黄泉とか死のところには行かない。だからあなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、ハレルヤ、主の御前には喜びが満ちるって。あなたの右には楽しみがとこしえにある。だから私たちも喜び、楽しみ、平安があるのよね。じゃあ五節。
道端の泥を踏みつける勇士のようになって彼らは戦場で戦う。主が彼らと共におられるからだ。馬に乗る者どもは恥を見る、
この泥、罪ですね、罪、道端の罪を踏みつける、踏みつ 私たちが喜びがあり楽しみがあり平安があると罪の方に行かないのよ。いらない、それが踏みつけて私たちが霊の戦いをいつも勝ちます。主が彼らと共におられるから。馬に乗る者とは恥を見る。この世の楽しみを持って、この世の力を持っている者は恥を見る。しかしイエス様を自分の力にすると恥を見ない、だから今日目標、ね、イエス様、私の前に私がいつまでもあなたを使えるように祝福してください、ね、6節。
私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私が彼らを憐れむからだ。彼らは私に捨てられなかった者のようになる。私が彼らの神主であり、彼らに応えるからだ、
だからあの南は南ユダだと言ったんですね。北はエブラヒム、ヨセフ族になって、中族がこのようになりました。それで中族は亡くなったかのように思いました。しかし聖書はね、彼らは捨てられてないと、取り戻されるという話です。まあ素晴らしい約束ですね。イスラエルが回復されるという予言です。7節。
エフライムは勇士のようになり、その心はブドウ酒によったように喜ぶ。彼らの子らは見て喜び、その心は主にあって大いに楽しむ、
さっきも言ったようにね、この捨てられたかのように、完全にもうどこ行っちゃったかのような者たちが北イスラエルエブライムと呼んでる、その者たちがね、後で聖霊充満になってる、イエス様によってでしょ。心の中で、ね、酒に酔ったように喜ぶ、これは聖霊充満よ。イエスキリストによって彼らが取り戻される。聖霊によって喜びが与えられる。皆さんにも今日この喜びが、酒に酔ったように喜びがあるように祝福します、私は家で異言で祈ってる時に、この状態でした。混合状態、酒に酔ったような喜びで、私は歌ってるね。オンヤホイヤハレルヤ、もう完全に酔ったように、異言を語るんですね。だからね、聖霊充満と、なんか、ね、この世の充満、まあ私がね、この表現がちょっと合わないから捨てたけどね、私はこの家内とこの塩原にある塩温泉に行くんです。そこに行ったら、このような方を人を会うんです。一人でなんか歌を歌ってる、よくわからない歌だけどずっと歌ってる。それになんかまた他の人はまた喋ってる、それを、まあ、見て、私はどうしてそこで賛美歌が出ないか、と思いましたね。もちろん、今は行ってやるんですけどね、賛美をする、聖霊が満たされるから。満たされないと賛美が出ないのよ、人がいるところ。 彼らはね、この世の歌かとにかく昔の歌かわからない歌をずっと喋ってる。彼らなりの自慢よ。霊よ霊。しかし私たちも霊が小さいおられるから、霊によって私たちが歌うはず。これが実体ならば。ただ私たちが知識的に、そのことだけであればそれができないんでしょう。これは本当よ、本当の実際のものよ。それ体験よ、体験。自分の心が今喜んでるか、酒に酔ってるように喜んでるか。だから皆さん、先週私がフレンドピックスさんを紹介したんでしょう。彼は生活の 80% 異言で祈ってる。まあ、そこまでいかなくてもいいですよ。やってみてください。本当に自分がね、酔ったようになる。歌も出るし、いろいろ出る。主も信仰で見えるし。じゃあ、7節8節。
私は彼らに合図して彼らを集める。私が彼らをあがなったからだ。彼らは以前のように数が増える、
このあがなった、主が彼らを今あがなってる。そして合図をして彼らを今集めてるんですね。皆さんと私もそうですよ。御霊によって、神様の前で今集められてる。十節。
私は彼らをエジプトの地から連れ帰り、アッシリアから彼らを寄せ集める。私はギルアデの地とレバノンへ彼らを連れて行くが、そこも彼らには足りなくなる、
旧説読まなかった。
私は彼らを国々の民の間に撒き散らすが、彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生きながらえて帰ってくる、
だからまあ、彼らは全世界に散らされてる、それで彼らは全世界から集められてる、うちの教会もそれをやってました、ある団体ですね、団体を通して私が最初100名をロシアが崩壊した時のことでした。不思議にその時にはイスラエルに対してよく分からなかったけど、100名を支援しました。パスポート作ったりして、イスラエルが自分の国に戻るように。今回はエチオピアの人々160名をした。それで、またカザフスタンは30名でした。30名。だからこの教会が、皆さんこの御言葉、それを今従順してやってます、神様が彼らを呼ぶ、集める。私は彼らをエジプトの地から連れ帰り、アッシリアから彼らを寄せ集める。私はギリアデの地とレバノン、彼らを連れて行くが、そこも彼ら足りない。今帰ってきた人々がね、住むところが足りない。だから今パレスチンと戦っているのはそのことよね。注意せず。
彼らは苦難の海を渡り、海では波を打つ。 彼らはナイル川のすべての淵を枯らす。アッシリアの誇りは低くされ、エジプトの杖は離れる。
うん、まあエジオピアから彼らが苦難を通ってイスラエルに戻りました。途中でたくさん人々が死にました。その死んだ場所も行ってみました。この御言葉通りですよ。本当に苦難、今ニューヨークの市長がね、イスラムの人がニューヨークの市長、共産主義者が市長になったんで、だからユダヤ人たちがそこからどんどん出てるんですよ。他のところに、出ていくんですけど、まあ終わりが近づいて彼らが帰ってくるんです。エゼキエル38章の39節、エゼキエル38の39節、39章の28 逆だ。
彼らは私が彼らの神主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていたが、また彼らを彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするからだ。
うん、じゃあ、ね、39の28ですね。全部戻すって、一人も残さないって。中2節、
彼らの力は主にあり、彼らは主の名によって歩き回る主の御告げ。
うん、じゃあこれはイエス・キリストによって贖われる人々の救いです。彼らの力は主にあります、ね、皆さんと私の力は主にあります、ね、彼らは主の名によって歩き回る、うん、皆さんと私も主の名によって歩き回る。じゃあ祈りましょう。皆さんはどんな力で歩き回ってるんですか。皆さんの前に誰が立ってるんですか。私たちが祈ってる理由は、主よ今日私の前に主がおられるように、主を求め、主をあなたが私の前におられることを求めます。御霊がその祝福を与える。主の前には喜びがあり、楽しみがある。主が皆さんを守るから、皆さんは安心して平安で過ごす。これが幸せですよ。これ3つあれば幸せでしょ。喜びがあり、楽しみがあり、平安がある。ね、これを求めますか。そしたらイエス・キリストを自分の前に置くように、それは御霊によって可能よ。その信仰くださいと今日祈りましょうね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤー。